あります。
いや次はね、もうこの前西田さんに聞いたやつをしてるこういうことを聞かせるのがこう考えてるのやったでしょ。
はい、
はい、そこで自分の会社を買うわけじゃない、
はい、
自社会社そっちに競合を買うわけだ、
はい、
それでそれでそこに丸バスを買うわけだね。丸ができること完璧にできますよ、
はい、
でバスはできません、
はい、
でこうやって分けると一番自分の会社にとっては都合のいいところはこの4つで1つ選ぶとするとどうなります。
僕ら一回聞いちゃってるんですね、
うん、いいよ
右下
結構、ね、はい、悪いでしょ、
はい、
で問題はここなんだよな。
そうですね。
でこれの今の状態どうか、今って何だっけ、さっき公開やつだったこれ、ここのことだよね今、
はい、
つまりこれはリッチな状態性になってる、はい、で福益である、
はい、
で逆に言うとこれが先進国の特徴だよね、
はい、
そんな状態でこれはどうなります、完璧に仕事ができる、
はい、
こっちも完璧にできる。お客さんのニーズを完全に捉えてる。能力もバッチリ、
はい、
うん。そういう仕事を相手もやる、自分もやる。ビデオだらここは。
バス
な。このバスはどういう状態？まず、お客満足度、
はい。丸ですね。
はい、で、黒字はちゃんと出てる？
難しい。
難しい。
出てたんだよね。
ビビった
の。いや、結構出てる。
結構出てる。
顔みたいな。
あ、顔みたいな。
で、なんでバスの
成長して
ないでしょ。成長してないでしょ。
はい、
これを、あえてバスとかやる、うん。この状態が分かったらいい、
はい。
要するに簡単に言うと、死なないんだけど、将来に希望なしってくれちゃ
う。
で、将来に希望なくても、今の安全を求めると、だいたい高度になっちゃうわけ。
はい。
いいことだね。でここまではマシだったんです、
はい、
こう書きますね、
はい、
でこれが昔どうだったか、昔ってのはここだよね、
はい、
昔はどうだったかので書くとこれはいいじゃん。で右上どうだった、
丸ですね、
はい、でこうなる、
はい、
つまり何が違うのか、どこが
パイが広がって、
いやどこが一番違う、この4つの
右上
ということは何が言えるの、もうちょっと昔だとこっちとこっちどっちを選んだの？
私は
右を選ぶ人なんか多か
った、うん、右を選んでいいな、なぜこっちを選ぶの？
楽だからです、
うん、こっちの方が楽だからだよね、うん、こっちで選ぶとこれどうなってる、 CS はまずいい、
はい、
これじゃちゃんと出てる、
出てますね、
うん、だと何が違うの、
成長してる、
なんで成長できるの、同じことやってる、
景気がいい
、もっと言うと、この、この、何に乗ってる、
成長、
波に乗ってるね、こういう人たち、例えば大きな会社、何でもいいや、富士通にしようか、
はい、
富士通という会社が伸びてきました、
はい、
あそこの会社がどことの取引で伸びた、NEC でもいいや、NEC の方が悪いぜな、NEC。
旧 NTT、
うん、旧電電公社だね、
はい、
電電公社と普通に付き合ってると、
はい、
NEC の売り上げは上がってきますか、横ばいですか、下がりますか、この時代
上がりまくり、
上がるですね、はい、どういう努力をして NEC は NTT との売り上げを上げてきたの、
あんまり努力してない
よ、う
ん、
しないよね、しないとどうなる、
しないと生産性が落ちて、
いや努力しないでどうなる、要するにガンガン上げるっていう努力をしないで、こういう普通の仕事をやってると NEC がどうなってくる、 NTT じゃ
ダメな会社、
うん、NTT と何も努力をしない、成長のため
で、はいはい、
うん、で NTT での取引がどうなってくる、この状態で
増える
ね、はい、つまり努力してないけど、
努力してなくても
成長はできるよね、
はい、
売れるのはもちろん成長できるね、はい、なんで、
はい、波になって
る
だよね、はい、じゃあ NTT は何で伸びていくの、 どういう努力をしてるの？
電話を使う人が増える、
うんうん、NTT はどういう努力をして、旧電話がどういう努力をして NTT 自体も成長していったよね、うん、なぜどういう努力をしてるの？成長するためどういう努力をしてきた？過去
携帯作った
り、いや何もしてないよ
何もしてない、
なんで努力もしてないのに NTT の事業規模がどんどん増えるの？
人口が、
うん、人口が増える。つまり誰が経営してるの？
国
でしょ、うん、国が経営してるわけ、はい、だから NTT の努力は必要ないですよね、はい、成長させるための、はい、ということを考えてもらわなきゃいけないよ、はい、要するに伸びてる時に会社作ったらバカでも伸びるんですよ大丈夫、だからみんなが成長産業に入りたがるわけ、
はい、
うん、それがバカでしょ分かりました。さっき言った楽して得したい経営者いっぱいいるんだよ、分かるね、
うん、う
ん、いいかな。だからこの時は結局やることを何もないわけ、
はい、
うん、つまり成長させようと思わなくていいわけ、
はい、
普通にやって会社を潰しさえしなければ勝手にエスカレーターで上に持ち上げてくるわけ、
はい、
ね、
うん、
ただ伸びるわけ、
はい、
ということは昔も今も成長させるぞと思った経営者は一人もいないわけ、勝手に成長しちゃったんでしょ
確かに
黙ってても仕事がどんどん来るから、
はい、
成長しちゃうんでしょ、
はい、
環境に過剰適応するのが日本人の得意技だから、過剰適応すると環境に適応しちゃって会社が勝手に成長するんでしょ、
はい、
今は環境に過剰適応しちゃって会社まで成長しちゃうんじゃん、やってることはまるで変わってないんだよね、要するに自分から絶対何もやらない、
適応してるだけ、
いやけどね、その場合欲望だけ膨らがしちゃった何もしなくせんってこんな感じね、はい、でそれはさっき言ったベンチャーの機種と言われてるね、楽天もソフトバンクもワタミも全部同じなわけ、
うん、
でしょ、暇になるから球団買ったりラグビーなんだっけ、あのサッカーのチーム買ったりするわけで、リサイクルとか、はいはい、暇でしょうがないから仕事することないから金だけあるから、ワタミは暇でしょうがないから宗教活動するんだよ
まあ、確かにあんだけ出てる社長さん
も暇でしょ、つまり何もやらないんだよ、何かの波に乗って終わりなんだよ、それも、
うん、
ということね。だからこの状態とこの状態ではやることが全然違うわけ、
はい、
よろしい、ここまで理解できた、
はいはい、
でここからが大事な質問だよ、
はい、
今の中国語マーケットあるでしょ、
はい、
で大企業の社長になったつもりで思って、
はい、
どこでもいいや、あんまり世界に行ってない大企業、楽天でもいいや、
はい、
ね、あ、日本の大企業ね、ちなみに、
はい、
ソフトバンクとかね、
はい、
あのダウン企業いっぱいありますけど、はい、そういう会社が中国市場を見たとしても、はい、中国市場どこでもいいよ、業界はあんまり考えない、
はい、
で中国市場これからぐんぐん伸びるとしようよ、予定通りとか、はい、みんなが期待してる通り、はい、どんどん伸びるとしよう、中国もそれやりたかったんだから、
はい、
伸びるとしよう、その中国市場は一体こっちのパターン、こっちのパターン、どっちに近いかというのを一本よく考えてみ
圧倒的に、
はい、だからよく考えて、
あ、よく考える
そういうふうにあの
決めない
脊髄的に反射して何でもいいじゃん、いや、いいって思うや
はい、
ちゃんと頭を使う、
わかりました
、
よ
く
考えて、
業態によって違う、
どっちでしょう、
私は下
今
昔だと思う、
なぜ
業態によると思うんですけど、例えば車とかまだ全員持ってないし、エアコンとか
ダメ、
違う、
だから議論がすごく細かいんだよ。
あ、そうなんですか。
なんか成長経済なんですけど、うん、競合が強いので、うん、勝手な損
壊します、はい、じゃあ、うん、中国人にとってごめんなさい、これの中国市場だ、中国市場は誰にとって昔の状態、
誰に、
中国人
と、そうという基本的なことは分からない人いっぱいいるんだよ。
そうか、
なんで中国人だけを、ここってのはどういう経緯なんだけ
ど、公共する
丸丸でしょ、
ああ
自分丸、他者丸だから、はい、どういう、何に頭を使った経緯じゃないかね、これ
他者に勝つこと、
違う違う、何も頭を使う人なんじゃない、
あ、そうか、ほっといた
ら両方同じことだよね、みんなと同じことをやる、
やる、
うんうん、ということは頭を使わないでいいわけだよね、
はい、
頭を使わないで会社がどんどん伸びていくんだよ、
はい、う
ん、で、なんで伸びていくの、頭使わない、頭使わないのになぜ伸びるわけ、会社もバカな経営者がいたらなぜ伸びるの、
ユーザーが増える、
うん、誰がそのドライブしてるの、
国
ですよ、
うん、
でしょ、だからなぜ日本の企業がこれ伸びたのかし、日本政府が決定したからだね、それだけじゃない、うん、国策だから、国策の場合、日本の国策だった場合どこを優遇するの、やっぱり中国企業を優遇した方がいいよな、はい、いや日本の政府だったら、
そう、
アメリカの会社とかさ、中国の会社を優遇すべきだな、日本の国策として、
はい、
まあ、というふうにはならないだろ、
うん、
日本の政策でやってるんだから、はい、日本のダメ会社を保護して伸ばすようにするんじゃない、例えば NTT そうだよね、
うん、
その下の NEC 富士通日立そうだよね、はい、新日鉄そうだよね、国策でやってるんだから、当然それは国力を増すためにやってるわけだから、うん、自国の企業を最優先するに決まってるんじゃないですか、
はい、
うん、ところが日本の企業の人たちはどういう勝手に嘘を頭の中で作られてる、
中国は
今
ですか、
うん、今過去に対して、自分たちの昔に対して、
ああ、日本人は勤勉で、
日本人は勤勉で優秀なんだって、
はい、
嘘でしょ、で誰がそんなこと信じこましたの、勤勉で優秀だってなぜ信じこませる必要があるの、日本人に、日本政府はその方がよく働くじゃん、
ああ
俺たち勤勉だよね、勤勉だよねって言ったら勤勉なのもんだよ、人間、
あ、
うん、で実は勤勉じゃないでしょ、もっと言うと日本人は勤勉かもしれないけど中国人も勤勉ですよね、アメリカ人も勤勉ですよね、同じでしょ、大した変わりはしないよ、
うん、
ところが乗って国策の時はみんなことお祭りしたわけするわけですよ、
うん、
だからこうなるわけ、当然日本国として経営してんだから、
うん、
日本企業や日本人を優遇しますよね、
うん
うん、だったら中国は今同じようなことをしようとしてるわけでしょ、
はい、
うん、だからどういう国とかどういう人を優遇する、中国政府だったら
伸びてる中国企業、
いや違うだろう、やっぱり日本企業を優遇すべきじゃないか、
本来なら
だって日本人困ってるよ、日本人このままでさ金持ちになったんだけど、中国人よりものすごく豊かなんだけどさ、もう伸びなくて困ってるんだよ日本人だけじゃ、だったらその日本企業にさ優先して開放してあげようよ、中国人を安く使わせてあげようよ、当然中国政府はそうすべきだよな、なんていうことはありえないんですよ、そんなこと思ってんだもん、バカじゃないの、うん、だから中国企業はこれから伸びる、だから中国だって言ってる会社いっぱいあるのよ、
なるほど、
全然間違いでしょ、
はい、
アホなんじゃないのって思うよ、
で、ってます
ね、うん、でそれはなぜそのことを言ってるかというと、今まで自分たちが優秀とか伸びたと勘違いしてるわけよ、
うん、
うん、でそういうふうに言った国が向こう行って、この空気とか当たり前だか分からずに、俺たちは優秀なんだ、俺たちに教えてやろうなんて言ったら向こうからどう思われるかな、
うん、
うん、もうどんどんこれで失敗していくよ、
うん、
向こうで圧力をどんどんどんどん強めていくだけよ、
うん、
わかります、でそうやって大企業も中小企業も何の考えもなく向こうへ行ってどんどん潰れていきますよ、でこれは大きな試験でしょ、そんなことも分かってない会社や人は潰れてもらった方がいいんですよ、
うん、
まあ、ろくなことなんないもん、そんな人はなことさえ分かんない人は中心的な立場にいてもらったんじゃ、
うん、
だから中国市場はこっちなんですよ、我々にとって、
そう
えばだから我々はどこの時代行っても先進国になったらここで戦わざるを得ないわけだ。
なるほど、
うん、で成長市場だって同じことなのよ。結局成長市場ねあったってみんなそこには殺到するわけですね。
うん、
そうと結局競争状態は同じことになるわけ、うん、早い話は先進国って人が余ってんだよね。人いらないんだよもう。
あ、
うん、そうでしょ、
うん、
需要を満足させるために人が多すぎて給料高すぎんだよ聞いて、
うん、
だから人なんか腐るほどいるわけ人なんか大丈夫なんでもないわけ聞いてそうでしょ。先進国だったらだからより能力の高い人しかいらないわけよ先進国なんだから、
うんうん、
だからどこ行ったってさここで戦うことになるわけ、
うん、
それはどこかに逃げ場があると思って中国行くやつはもう完全にそこで中国人からも相手にされないように決まってるわけよ、うん、そこをちょっと頭に入れておくとね、
はい、
うん、そしたら IBM っていう会社があればね今でもなんとか生き残ってる、
はい、
あれが日本 IBM っていうのを作ったよね、
はい、
あれなんで日本 IBM ってできたのかということをこの理屈を使って考えてごらん。
あ、日本法人にすることによって、
うん、ちょっと考えてもら
う、
うん、2人で1分2分ちょっと考えて
この
もう言い方分かる、何がおかしいか、
はい、
何がおかしいか分かる、なぜ日本政府は日本 IBM という法人を作らせたんだと。
キーワードは国益です。それは IBM の側の利点ですね。日本政府と日本国の立場から見るとなんか技術を教えてもらえる。
日本の国からすると、
うん、日本の国に何かメリットがある。
普通だったらどういうふうにする、今から日本は伸ばそうとしてる、
はい
はい、こっちの方で伸ばそうとしてる、
はい、
でコンピューターっていうのはこれから伸びるだろうってことですね、
はいはい、
そしたら通常どこになる、
守ろうと。
だからどうする、国産で、
外国、
そうそう、外国人でも国産を作るんですよ、外国入れないんですよ、
はい、
なぜ IBM だと許したの、許したでしょ、
はい、
不思議ですね、
なぜ、簡単じゃないですか、ね、日本国政府の気持ちになって考えればいいじゃない。だから日本国政府の気持ちになるとさ、中国政府の気持ちになるとか中国人の気持ちになるとか、自分をどんどんこう他の人間に飛ばしていかなきゃダメよ。そうしないから自分の立場からしか考えないけどダメだよ、はい、日本政府、当時の日本政府からしたらなぜ IBM を許した、
日本の国内企業だけが弱い、
うん、もうちょっと言うと
で外国の技術を、
うん、もうちょっと言うと
国際競争力
だから、もっと言うと近いんだけど、もっとズバッといこう、
日本の、
日本のバカな技術者だけではメインフレームなんかできるわけないってなんないんだから、
ね、あ、追いつかせ、
追いつかせようがない、うん、高度すぎてっていう会社だけが大丈夫です。
なるほど。
で逆にそういう会社は来てほしいわけ、
逆に、
うん、だって中国人がやろうとしたって早く生きたわけだから、はい、そのかで中国人が努力したらやれるような産業は来てほしくないわけよ、こちらの
邪魔だから、
邪魔邪魔、その逆立ちしたってできないところさ、早く来て、でそれは生きやりたいわけよ。だから皆さんが中国に行きたいということはね、あるいはその大企業ってもうこうなのってことを取らなきゃいけない。
うーん、
そうしないと向こうの対応当然違うわけよ。
うん、
でもこんな企業だとさ、
うん、
追い出したわけだって言って、うんうん、例えばどんな産業がある、うん、こういうタイプの産業、産業でいうと
自動車、
そう、自動車の点検、もっと
電気メーカー、
そう、電気メーカー、だからあの2つはね、よほど気に締めないと、うん、こう伸びるときも典型的に誰でもできる産業なんですよ、うん、で伸びていくから自動車と壁が欲しがるんだから、はい、当然70の会社でやって、でそこで働かせてどんどん豊かになりたいわけ、ワンパターンでしょ。だからアメリカもあの家電があってだんだん成長して成長産業って日本が乗っ取ったでしょ、はい、アメリカが関門どんどん連れてき
てました、
うん、でそれはそういう流れなんで、先進国は早くそういうつまんない産業から出てってもらわなきゃいけないわけ、
はい、
なのにいつまでもさ、こうドシッとやって洗濯機とか作ってるバカな会社あるよねやめてくれって感じ
でしょ
もうこれそう見えない、うん、洗濯機作らせろよって感じじゃない
。逆にもう
言ったほうがいい。大の大人がさ、なんか高校生ぐらいの戦争に入ってきてさ、いや俺たちもうとっくに成人してんだけど、ここやらせろやらせろって言ってるわけ。
じいさんが
発展途上してる時のところでさ、もうそれ子供の喧嘩なんだからさ、やめろよっていうところに入って、いやものづくりが日本の魂だとか言ってるいや本当そう思わない、ずるだと思わない、法の政府から見たら。
うん、なんで今頃来てるの、
まだ何やってんのと。でそれをもうね、中国政府のためにはこれはそうだと問うたら、だから我々はもう中国に全部教えてのが早いでしょ、うん、それで全部中国の中国人を儲けさせて、うん、で儲からなかったらもう引きますよっていう話だったら分かるよ、うん、だったら何かディールしましょうかなんて、うん、本気で戦っちゃってるのも、うん、中国に負けるなとか言ってバカじゃないのそういうことを考えもしないわけ、うん、だからやってることが全て中国なのよ、うん、根本的なの考えないから、向こうの立場になって考えないから、うん、という空気読めないケロワイな会社が多すぎるよね。
ケロワイ
ケロワイでしょ、まさにということで分かりました。だからどこ行ってもここのところから基本的に我々逃げようがないわけ、
うん、
この戦いのパターンから、
うん、
というわけでここに入るとどうなるかというと、安い給料で働かされてポイッとすれるわけ、うん、でそれは雇用されてもそうだし、独立してもなおさらだよね、うん、ポイッとすれるわけ、
うん
うん、だからここにいたんでダメなんですよ、はい、できるだけ右下へ右下へ入ろうという努力の積み重ねになるわけ。でもどうやったら右下に入れるのかなんていう話はさ、そう簡単ではないわけ、うん、だからさっき言ったように毎日毎日やってなきゃいけない、うん、ところがほとんどの人はここなんかでぐるぐるぐるぐる回ってるわけよ、
うんうん、
PPC 構造でも人でしょ、あのメレニューリストで中小企業いかに大変かってわめいてるおばさんねバカかって何だよね企業は大変ですって大変してるよみたいな分かるでしょ、ここにずっといるんだもん。でここに目を向けないわけよ、でここで頑張ってる自分に用意されてるわけよ、でそれでいいんだったら勝手にやったらって感じ、
うん、
でもここってのは全然ダメだね、儲けはまだ少ない、
うん、
でかつ安定的ない、
うん、
だからもう両立の逆側にあるわけ、うん、で本当にそんな人生やりたいんだったらやったらいいけどさ何の意味もないしさ、社会的な意味もないわけ、うん、もっと言っちゃうと社会的な意味はあるわけ、そういうバカな人たちがいっぱいないと成長できないわけ、いや本当本当本当そうなの、
あ
みんなを足げに、誰かを足げにして、はい、どっかの国とかね、会社とかね、はい、ある国の責任と足げにして、その人たちから奪い取って伸びるものなんですよ、成長っていうのは必ず、必ずその温度の高いところと低いところがいて、
うん、
で低いところ、要するにダメな人たちを気づかないように搾取していくものなんですよ、
うん、
ここは逃れられない、
うん、
でそういう意味でも社会的はあるけど、底辺がいないと
底辺
実際上辺いないのよ、うん、だからそういう意味では本当の意味でね、あの自己犠牲の精神があるんだったらいいんだけど、多分そうじゃないんだよそういう人たちあのそれからからくりが分かった上で、はい、あえて下支えしようとか思ってるんじゃないんだよ、
うんう
ん、だからここの中にずっといかんじゃダメだよ、
うん、
ここへここへっていうふうに行くわけですよ、
はい、
分かりますか、
うん、
だからそこに行くようにしないといかんわけで、そんなことを例えばこういう人たちとまとめに話すともう大喧嘩になりますからね、だから皆さんも今度 PBC 講座に特に言えないことができたら絶対に言えないこと
あ
ほとんどこうだから理由だから、
あ
でサラリーマンので起業した人はもうほとんど理由になる、
うん、
あ強力に洗脳されてるからもうなかなか抜けられない、
うん、
でそこで価値観を持っちゃってるから、それを崩せないのよ、崩すと全てがガラガラガラガラって崩れちゃって、どうしようもなくなっちゃって、となるとどうしようもないんだよね、
うん、
しかしこちらへ行くのは非常に大変なことだから全然楽じゃないんですよ、当たり前だけど全然楽じゃないわけ、うん、聞いて、うん、だからみんな楽な方を選ぶからさ、
はい、
楽でなんとか生きられる方を選ぶわけよ、
うん、
でそういう人を資本主義は常に狙ってるわけよ、でいかにして彼らに幸せ感を与えて食い物にしようかってことを考えてる、
幸せ感を与える
幸せ感を与えるべき
うん、
うん、 幸せじゃないんだけど幸せに感じてりゃいいんでしょ、最初
気づかせない、
ね、気づかせない だってね、気づかせると怒り出すんだからだから気づかないのはいいだろうということをね、自分で同時に彼ら彼女らをバカにしちゃいけないのは同じような要素が必ず僕らにもあるわけ、はい、だからそれはある意味でもっと大きく見るとそういうふうにされてるわけ、うん、まあそんなのは何重にも複雑にその仕組みっていうのは入れ込んでるから、うん、はい、そういうのをバカにしたらいいってもんじゃない、はい、
そういう仕組みがあるよ
って、だから逆にそうやってあの幸せを与えながら足気にしてる悪い奴らをね、こいつら悪いって断崖してもいけない、それは僕らにも返ってくる、僕らも悪いんだから、しかし逆に足気にされてる部分もあるわけ、だからそういう、こう簡単じゃないのよ、分かってる、はい、だからそういう感覚がクールに分かってないと、うん、冷静にそのビジネスを作れないわけ、うん、でね、でここでなんとなく分かったでしょ、分かったでしょ、そしたらね、次ね、資本主義とね、今日話してる、はい、資本主義とよく混同される言葉にね、市場経済というのがあるわけ、ね、でこれは実はあのニアリーイコールかというとそうじゃなくてね、全く違うものなんですよ、これ別物なんですよ、これは、っていうことも聞いたことなかったでしょというわけでこの図を見ながら資本主義と市場経済は全然違うもんだろう、いうことを、ね、考えなきゃいけないわけで、それでちょっと考えてほしいのはね、市場経済にあってね、こっちにありで、でこっちにないもん、資本主義ないもん、市場経済にあって資本主義ないもん、これは何かということをこの図をちょっと意味を見比べ考えながらちょっと考えてみて、市場の資本主義ない
成長を前提としている交換の概念、今まで説明した中に
4つの字のとこ、こっちでもこっちでも同じなんだけど、市場経済って4つの箱の中で言う、
うん、右上です、
そう右上だよね、うん、市場経済を、よく説明するときに使われる言葉はどんな言葉がある、
需要と供給、
需要と供給とか他にない、
等価交換、
うん、等価交換とか他にね、どういうふうに言われる、市場経済ってのはいいものだっていうふうに言われるでしょ、それも一つのプロパガンダですよ、う
んうん、自由、
そう自由とか
自由、はい、
うん、競争とかって言われる、
自由競争、うん、
自由競争って言われるよね、はい、うん、でそんなものはもちろん嘘だよね、うん、でここがまさに自由競争、右上が、うん、だからちょっと関係も悪くなると全員が押し込まれていくわけ、ただし死なないの、
死なない、
うん、でそうやって安い給料で安いリターンで一生働かせられると安定も安心も何もなく、うん、その代わり先進国になってからね、それは、うん、発展途上の時はこれでガーッてるから、うん、いいわけよ、で一旦先進国になってもで助ける必要ないからね、はっきり言って、うんうん、であとは どんどんどんどん得られるわけ、はいね、ところが資本主義っていうのはこれでいうとどこに入っていく、
右下、
右下だよ、右下ってのは結局何、
強いもの、
ね、つまり何、何がないの、何がないの、弱者、何がない、これ弱者あるじゃない、
何がないの
皆さんが刷り込まれてるから、刷り込まれてるからダメ
だ、ダメだ、ダメだ、
一緒に
アンラインにしたい
よ、アンラーン
刷り込まれたっていうのは完全に
競争
がない、
はい、
競争がない、自由がない、
そうそう、競争がない、
競争がない、
はい、分かった、資本主義経済は何を目指してるのか、資本主義は何を目指してるの、
競争しないことを
目指してる、
一方的に勝ちまくる、
自動的にね、だから資本主義を目指すなら競争しないことを目標にやるんだよ、市場経済にいる人は競争に勝つことばかり考えてる、バカでしょそれ自体が。で競争なんかに巻き込まれたら全部取られていくわけよ、ね、だから資本主義の競争っていうのは競争しないための競争なのよ、競争しないことを目標にして熾烈な競争をするわけ、
なるほど、
わかりますか、だから現場なんかで競争してるんじゃないんですよ、
もっととんでもない、
要するにバカな人はなんてバカな営業はすぐどっかの大型のプロジェクトに入札してね、うん、でかいね何十億円とかそんな入札して取ったとか取れなかったとか言ってるじゃない、うんうん、それバカでしょ、もうその入札した瞬間にここに入るに決まってるじゃん、試した利益出るわけないわけよ、初めから
入札されてんだから、しない、
うん、だからバカな人は入札がかかったら売りも売れるわけですよ、賢い人は、うん、
いいや、
うん、それで分かるわけよ、それで相手から声がかかなかったら客から、それはもともといらない会社なんですよ、割と、
うん、
うん、いらない会社だったらいらねえんだよ、はっきり言って
代替があるわ
けです、うん、ある、うん、いや、それにみんな気づきたくないから、俺っていらないんだって気づきたくないから入札しちゃうわけよ、で入札すると何が起こるか分かってきてない、うん、でもキャップの有利に決まってるじゃない、うん、でそれで何とか受賞したり接待繰り返したりさ、提案書を考えたりさバカじゃないのって感じだよ
プレゼンの練習したり
で取れた取れたって喜んだけど、それがダメになる一方でしょ、うん、だからここになんなきゃいけない、
うん、
だから競争を絶対しちゃいけないと、うん、いうことを目標にしていかに力つけるかという話になるわけで、
うん、もう指名できてくれる、
いや指名もいいしね、指名さえ断るとかね金いらないし、
いいですねお金もらってもいいですよね、
いや別にそんなつまんない仕事、オタクみたいなつまんない会社と付き合いたくもないしとか例えば NTT からあの発注したとかそう言ってやれよね、うん、ローカルな会社と付き合いたくないしみたいなね、うん、ということで分かりました、うん、だからなぜあの我々は資本主義と市場経済をごっちゃにしたような感じでプロパガンダがされてるんだろうか、
やっぱりその
もっと資本主義の本質を隠しながら市場経済の方をより前面に出して説明されるでしょ、大体、
はい、
なぜだろうか、
市場経済のセグメントに人々を押し込んでおくと、
うん、なんで押し込むために市場経済を表に出した方がいい、
資本主義が隠れるので、
うん、
より多い
自由で競争で、はい、ちゃんと努力したものを勝つんだって言った方が、うん、みんなそこに参加しようと思わない、
参加、はい、させて搾取する、
うん、そう喜んで参加させてたりする
、はい、
でみんなバカだから自分は勝てると思ってるわけよ、
はい、
全員勝てることは初めからありえないわけよ、
はいはいはい、
でもその競争に勝ったところで、うん、ダメなんですよ、
うん、
身上で全部が押し込められてる実は、
うん、
そこで勝ってもダメ、
勝ってもダメ、
勝ってもダメ
でもそこのさっきも言ったようにバカな奴らは小さいところで争わせて、うん、で勝った負けたって言わせたいわけ、
うん、
で大きなからくりとか大きなところに気づいてほしくないわけ、
うん、
で逆に言うとそれでも気づくやつは気づいてちゃんとやろうって、
うん
うん、で いくら説明したってどうせ気づかないんだよだからそれでいいわけ、うんで幸せ感から言えばその狭いところで勝った人幸せだからさだからいいでしょうというそういう話、簡単に言えば感覚分かってきた、だから 資本主義っていうのは基本的に競争なんかするわけないだろうっていう話、うん、さっきの国家間の競争でも言ったようにイギリスは力をつけてから自由貿易だって言った、うん、これに自由貿易にしたから力がついたんじゃないよ、うん、力がついたからね、だから自由貿易だって言ったわけ、
うん
ね、ここを忘れちゃいけないよ、
うん、
初めから勝てる試合だから自由にやろうと、
うん、
言ってるわけよ。でそこまでは絶対戦わないようにしてるわけよ、防衛して、
うん、
でいつかはね戦わずしても必ず勝てるふうに力をつけてから勝負しようかってで淡々とそこは用意してるわけよ、
うん、
で勝てるようになってから自由だ公正だって言うわけよ、うん、でそんなことをまともに信じてる人いるからね、ダメなんですよ、
うん
というわけで分かったかな。必ずそのこう口当たりが良くてみんなが受け入れやすいことを前に出して全くのじゃないんだよ、うん、そのうちの一面だけを出して、
うん、
でそれで誤解してしまうような人をどんどんどんどん刈り取っていくわけでしょ、正直というのは、うん、でいかにだからもう競争しないところに自分を置いていくかというこの戦いね。簡単ではないわけです。少しでも犠牲になるというのは簡単ではないわけですよ、ね。でもそこを目指してるんだというと方向感を持ってないと、
うん、
右上のままで完全に入り込んでやってる、うん、でいつまでも抜けられないという、
うん
ね、分かりましたよね、はい、それは今ささっき言った買収とかで M&A をやろうという感じで世界で M&A がどんどん日本企業を買収してるしね、あれは何を狙ってるの結局この図で言うと
右下に行く
どういうあれでどういう手段で
規模を大きく
する、規模を大きくすることによって右下に行くでしょ、うん、一番単純でしょ、う
んうん、
そうすると日本企業を恐れてるのは何、それでもっと分かるでしょ。 M&A で規模を大きくすればそれだけ力つくわけですよ、
はい、
例えばバカでもね、
はい、
全く同じ仕事したってでかい方が勝つの、
はい、
なぜソニーは他の小さいメーカーで勝つか、頭はいいわけじゃないよ、経営能力すべてあるの、はい、他よりでかいからですよ、
はい、
それで優位な展開できるだけなんです、はい、NTT もそうね、他よりでかいからです、
はい、
だったら日本企業が恐れてることは何、これで分かった、開国を恐れてるの
は外からでっかいところが
あると、うん、つまりどういうこと、閉じてたら
閉じてれば安全、
うん、なぜ安全、
自分たちの大きいところが入って
ない、うん、そういうことだよね、はい、日本だけで見ると大きな企業ですよ、
はい、
ところが世界で見ると大きな企業ないわけ、
はい、
だからそこでルールを変えられちゃって世界ってルールに変えるのだって頭がいいわけじゃないんだ、いい仕事してるわけじゃないんだ、単純にでかいから強いだけなんだ、でかいから右下、ところが世界に開かれると今度はそれが小さいという場合になるから右上にボンってやられちゃうわけ、
逆に、
うんうん、でバクバクでやられちゃうわけ、でバクってやられなくたって競争に負けちゃうわけ、ここに入っちゃうから、
はい、
ただでさえ今入ってるでしょ、
はい、
ますます入っちゃう。で今まで大きさに大きさを優位にして日本の国内だけでやってきたんだから、
はい、
それが世界になると逆に小さいことだからみた
い
な、ところがぼーっとしてやってるもんだからさ日本航空みたいな、いや本当に、うん、何も経営ルールがしたことないわけですよ、みんな、それが世界に開かれたら大きいから強かったのが今度は小さいから弱いに話が急にポッと変わるわけよ、そうですよね、
うん、
サムスンと戦わされたらソニーもパナソニックも小さい会社じゃないですか、中小企業と話したくないよって言われるけど、サムスンに今度は、うん、大田君みたいな小さい会社と話したって大した、ね、あの取引量にもなんないしとかって言われちゃうわけよ、だから恐れてるわけですよ、
うん、
感覚分かった、彼らがなぜ開かないか、それはソフトバンクも、うん、あの楽天も同じことですよね、小さいから相手にしてくれないよみんな、
うん
というわけで、他に技術力でいくとかね、コンセプトの仕方が今いろいろあるんですけども、ここを右下を常に目指していくと、うん、というその基本的なことに変わりはないわけ、
うんうん、
そこまでいいかな、
はい、
じゃあ大前ね、我々みたいな小さい会社でいうとここなのかここなのかね、あるいはどの程度なのかというこのなんていうかな、大まかな指針を知りたいじゃない、
はい、
我々
の判断基準、
判断基準ここどこにでも完全にゼロ位置じゃないから大体こうなるとこっちに近いかなとか、はいはい、もうもろにこれだよなっていう時に何を使ったらいいかね、はい、全くのこう 100% こうも 100% こうもないわけだから実際には、
はい、
実際はかなりアナログにいっていて、 で俺ってこれで結局いいようにやられてるのやられてるのかねそれとまあ結構うまくやってるんじゃないのって言えるかっていうのは、うん、どういう指標を見れば参考値になるだろう。あくまでも参考値ね。景気が良くていい場合もあるからね、たまたま、うん、あるけども参考値としてどう何で見たら
間違ってもいいですか。
あ、いや全然間違ってない。間違いだらけじゃないそれでダメだったらもう書いてもらっていい
価格を自分で決定できる、
うんうんうん、それだとまだ客観性が足りないから。あ、うん、自分で決定したように見せかけて実は客に誘導されてるかもしれない。あ、うん、客観性がある資料、要するに自分の判断が入らない資料で見ると、うん、競争力があって確かに価格をコントロールしてると言えるかさ、実はコントロールされてるかと何で見たらいいか、うん、
利益です、
うん、利益みたい、どんな利益みたい、
経常利益、
経常利益で見てもダメでね
ダメ、うん、あらりでもない、
うん、あらりで見たらいいな。
あらりでいいですか。どんなあらり。付加価値、
うん、一人当たりの、
一人当たり
のあらりで見たらいいんじゃないかと僕は思うわけ、ね。あ、うん、大企業の場合これいくらぐらいですかさ。
確か1500万ぐらいでした。
1500万だとね、大企業成り立たないです。
ダメですか。
もっとちっちゃいです
ですかね。成り立たない
です。あ、じゃあもっと多くない
ですか。多いです。2500万ぐらいです。2500万。
だってそれぞれ
の平均が日本のね、はい、だからこれより下の人いるでしょう。例えば1000万から2000万しかあれがない人、一人でやってるからね、はい、これはもう完全にこれ、うん、でこれは商売で成り立つと思う。成り立つんですよ。なぜ
小さいと
1000万から2000万ぐらいしかいかない人いるわけ、はい、1人当たり、はい、だから10でやって2億とか、はい、そういう会社あるわけ、
はいはい、
あれね、
はい、う
ん、それは成り立つんだ実は商売にして。なぜ、うん、
食べていけるか。
え、食べて、うん、いやそういう意味じゃなくて、なぜそういう会社が5万とあるのかって、ほとんどの従業員はここだよ。下手したら1000万いかない会社なんだよ。
なぜ、うん、なぜやっていけるか。
なぜやっていけるか。大企業の場所から考えてる。
大企業が参入してこない。
なんで参入してこないの。
美味しさがない、
うん、だからなぜ大企業がそういう会社を使うの。そういう中小企業、
自分でやるとなんか、
そうそうそう、自分たちより賃金が低いからです。
ああ、それはね、
ですね。勝つ、
はい、
勝つ、
勝つ、
自分たちの賃金低いよね、この人たち。
そうですね。
勝つ、
はい、
勝つ、低いだけじゃなくてい
つでも切れる。
いつでも切れる、うんうん、だからそれを押し付ける先はゴミ箱が欲しいわけ。あ、ゴミ箱でいる限り商売は成り立つ
んです。
ゴミ箱必要だから、はい、うん、そうやって例えば2000万ぐらい稼いでね、これをそのままね、またバカな野菜でね、1800万ぐらい給料取ってる人がいるわけ個人事業にして、はい、200万ぐらいあれにして、はいはい、もうこれで完全にダメだね。
もう仕事来なくな
る。いや、仕事来なくなるよ。これでもう完全に何の安全も将来も備えもない。あ、で、自分は金を稼いでると思う。はい、うん、全てがバカの3000セット。なるほど。本当は2000万ぐらいのあらりがあったら給料に回していないかぐらい。
30%。
まあ800万ぐらいな。うん、あらりがね。で、他どうやって分配する。これ人件費。
800
万ぐらい経費で使うんだろうな、はいはい、400万ぐらいが大体、利益ですよ、残しとく、うんうん、でこれ税金払って、ね、うん、6割残して240万ずつ残すと冷めておくわけだな、
はい、
でこっちの800万を400ぐらいに分けてさ、はい、400は今やるための仕事だよ、はい、でこれは将来の現金稼ぐための仕事をやってなきゃいけないけど、
はい、
これが会社ですよね、はい、ところがバカだから個人事業主でやってるんだよ。個人事業にして将来に対して何も投資しないじゃん、はい、でしょ。今必要な勉強をやってるだけ、はい、それから将来の現金も会社として蓄えてないけど事業として、はい、であれば当然2000万だったら1800万1700万取れますよね、うん、それが給料と勘違いしてるバカがいるわけ、うん、
なるほど、
うん、そうするとそれはね、そういうバカが一番使い道がいいのよ自分たちよりも安い給料で、しかもいつでも食い切れるんだから、うん、 うん、だからこういう1000万か2000万ぐらいでね、うん、大手のお客さん捕まえて手堅い仕事を請け負ってる人ってものすごく多いわけ、うんうん、でこれこそさゴミ箱なんだよって言って、うん、でここに、まあ、初めの取っかかりでねこういう仕事を始めるのが全然構わないんだけど、うん、そこから早いところ抜け出さないと、うんうん、絶対上に行けないわけ、うん、いつまでたっても要するに安くて使い勝手いいから、うん、要するに意味ないわけよはっきり言え、うんうん、彼らがあんまり仕事しなくて安定な給料を払うためにそのゴミ箱としてやってるだけなんだよね、うんうん、それでうちは大手と付き合ってますみたいな人いっぱいいるわけよ、うん、どこ見たよ、なんかあの神田正尚なんかプロデュースしましたみたいな話がドッキーあのダメ中小企業の親父をプロデュースしたってのはむしろ恥だと思ってたんですあれ出した瞬間にあこの人もっとバカな神田よりバカなんだって見えちゃうんだけどでそこでだからそういう人いっぱいいるわけ
な、うん、すごい抜け出す
でこういう人はどういう機関が好きか分かる、どういう会社がこういう人を好きか、例えばその社員5人ぐらいでさ、あるいは10人ぐらいで1億から2億と、はい、売り上げ持っておいたよね、はいはい、でこういうのがどこが好きで、こうやって800万枚とかこうやって、うん、でこういう人が銀行で好きなんですよ、う
ん、なるほど、
手形をくれるでしょ、
はい、そうですね、
で会社の方も大企業の方もコストとリスクを圧縮したいんだから、はい、こういうところいっぱい使いたいわけよ、はい、だから手堅く仕事来るわけよ、うんうん、将来も何もないけどねであのまずくなったらポイッと捨てんだけど、はい、だから銀行もポイッとあの資金取り上げて終わりにするんだけど、そこが全然分かってなくて現実に向かった時に慌ててわめき出すと、うんうん、という会社がいっぱいあるわけよ、例えば大田区なんかにもいっぱいあるわけよ、うん、要するにこういうごく普通の仕事しかできない下請けってあるわけね、で本人たちは俺たちが支えてんだっていうプライドがあるわけ、
日本の
技術を、うん、それはそういう意味で言うと支えてくれてんだけどね、うん、でも腕で支えてると勘違いしてるわけよ、はい、でそれはもちろん勘違いしてずっとし続けてほしいわけよ、はい、つまんないプライド持ってほしいわけよ、はい、でも彼らは決して世界で高くないわけよ、うん、本当に彼らが腕を持ってるんだったらどこの国に行っても高くなるはずなんだよね、なるほど、ところは絶対行かないわけ、でほんの一握りだけ右下にいるわけよ、自分業でも、でそこと右上の人たちの差っていうのは外から見てほとんど分からないわけ、そんなの、うーん、腕の差なんか素人が見たって、はい、うん、だからそこのところ、うん、よろしいかな、だから これをはるかに超えないと、なんていうかな、独立した意味ってまるでないわけよ、うーん、これを超えないとね、わ、うんうん、かります、要するに大企業よりも はっきりというかまずリスクを引き受けてるんだから、はい、だから大企業と同じじゃ話になんないわけ、うん、それをはるかに上回ってて初めて実はバランスが取れる、うんうん、それでようやくイーブンになる、うんうん、それでまたイーブンになったくらいでいい気になってる人もいるから面白いんだよ、
1人当たり5000万ぐらいになってね5000万これぐらいでようやくいい分なんですよ、これでね、
これでリスクを引き受けてる分だけ大金はサラリーマンと比べると、
なるほど、
ね、でいい分でようやくこれで成り立ってるけど、お互い対等になってるけど財務的に見ると、でこのぐらいあれば嫌な仕事全部断れるよね、うん、うん、でようやく対等になるね、うん、だからところがほとんどの人が1000万2000万ぐらいで満足しちゃってるわけ、うん、というのは大企業の人と全く同じでしょ、自分のこう、うんうん、なんていうのかな、考え方とか目線のスプリンターが、はいはいはい、うん、ということは大きさで上回る大企業にいいように扱われるのをもう初めから目に見えてるわけ、で大企業もバカじゃないから、できるだけ下請けさんにはバカな下請けさんには丁寧な言葉を使って、でいい気持ちにさせたいわけ、うん、できるときは何ら人間関係作らない人からバサッと切って終わるよ、うん、適当な理由つけて、すいませんねとかって書いて大変もしまた次の時金はぜひみたいな感じで、それは大企業が他のもっと弱い大企業にしてるパターンと同じで、絶対喧嘩しないから、怖い客ほど丁寧ですから、うん、だからそういう感じで、だからそういうので 一つの参考として見てる。でもうちょっと言うとね、これがね1億円超えればこれでしょ、一人当たりの粗利が、
はい、
これぐらいになってくるとそろそろ危なくなってくるね。これを超えると、
あ、危ない
危ないよね。これ相当無理をするしてるから、
あ、
うん、だからそれはむしろ持続性が非常にちょっと、
あ、
若干疑問になってくるわけ。
あ、
うん、何でも物事ってのは限度があるからさあんまり調子に乗りすぎるとだから例えばそういうね、あの指標を大企業とかの指標と見ながら自分でやっていったらいいんだよ。例えば自分に近い業界の大企業があったら、そこの指標と比べてみるんだけど、今大企業で大体これぐらいしたけど、総合商社だからみんな平均でこれぐらいなの。だから商社は給料高いのは当たり前なんですよ。メーカーの方が高すぎるんですよ。これぐらいでそんなにもらってるんだから、配分としてはメーカーの方がはるかに大きいんですよ。
そうだ
ね、うん、でちなみに典型的な中小企業ね、あの中小企業って言っても東証一部の小さい方とかだと1500万ぐらいなんですよ。だから成り立たないのよ。何か600万ぐらいで働いてもらえたら困るし、
うん、
だからそれはもう全然超えてないと同意者意味は全くないし、
うん、
でそれちょっと見ながらってことで、あんまり高くなりすぎるとそれは無理をしてるから、
うん、逆に、
いやそれは逆にそれでいいのか悪いのかってことを冷静に考えておかないと、長続きしない可能性あるでしょ、あんまり
バタバタとか
ね、ちょっとそんな話とかね、
はい、
まあ、だからここのところの下っていうのはそれで考えたらいいわけ、
うんうん、
そうするとね結局もう分かったと思うけど、これ一人当たりだから、この人を増やすということに対してものすごく慎重になるはずなんです、うん、だからその人が雇うときに、例えば、まあ、仮に3000万とか4000万でやったとしようか。で、その人が雇うと、まあ、4000万だって、いきなりもう一人使っちゃうと2000万になるわけ、
はい、
いっぺんにあのゴミ箱タイプになる。そしたらその人が雇うときに、こいつ4000万の価値あるか、4000万稼げるかと、
うん、
と見なきゃいけないわけだよね。俺だって上なのに俺より下のやつしかどうせ来るわけないということをちょっと真剣に考えなきゃいけない。で、多くの人がそうやって何のなしに人を増やすわけ、うん、それで大体1000万ぐらい一人頭あれば会社としては一応成り立つわけよ、うん、しかも10人ぐらい使ってれば1億円になるから、それと自分自身だけは給料取れるのよ結構、うん、ちょっとずつこうピンハネしていけば、ピンハネしていってるっていうのは実はピンハネしてないけどリスクを引き受けてるからね。それだけ大きくなるとリスク、やめる時のリスク大きいわけよ、もう、うんうん、でそういう風になっていくとね、ますますやばくなるわけよ、
うん、
要するに低利益でレバレッジをかけて大きくしちゃうと、はい、リスクが拡大するだけなんだよね。
確かに、
うん、それでもともとが低利益だからレバレッジをかけられるのは仕事じゃないわけよ。もともとが低いのにレバレッジかけてたら危ない
ん
やけ、
うん、
だから多くの人はそうやっちゃうのよ。でそういう会社を作ると銀行がすり寄ってきて貸したか、いやほんと貸したがるわけよ、
はい、
うん、なぜかというと安定的に出るし、で当然あの不動産を担保に入れさせるからね、
はい、
だから損することありえない
わけ、ね、
うん、不動産さて取り上げられちゃった、はい、取り上げちゃったら、はいはい、でそうやってすり寄ってきて、いや俺もよく銀行とあのスケールやめたなみたいな言ってるばっかりだけど、まさかお二人は違うと思うけどさ、
それはないです、それはありません、はい、
だそこはちょっと注意しておかないとあのいかんわけ、
はい、
うんうん、まあ、ということだね。 でよく見かけるのがその1000万円しか突破できない人がいるわけよ、
はい、
1000万円したら2000万円でも結構大変なのよ、ある程度少なくとも普通の能力がないと1000万いかないでいくら頑張ったって、普通の能力がないね、普通の能力があれば頑張れば絶対行くぜなんだけど、それは普通の能力はないし頑張り方も中途半端だって人いるわけよ、
うん、
まあ、そういう人はね絶対雇われた方がいいわけよ、
うん、
間違いなく2000万いかない人はね雇われた方が絶対いいのよ、どんなに頑張っても。でそれは雇われた方が得だよっていうシグナルなわけだね、
うん、
でもそこにいっぱいこの人たちがいっぱいいるってことは結局なんていうかな、必要なんですよ、さっき
言った世の中
ゴミ箱の人たち、
よ。
ところがそのゴミ箱はね、分かるけど中国はどんどん参入していくでしょ、うん、だからゴミ箱のレベルはより厳しくなるわけよ。今だから1000万2000万できる、これが100万から200万になってもおかしくないわけよ。
確かに。
どうでしょう、それ一体化されちゃったら。だからそれはどんどんどんどん今でも高すぎるぐらいなわけよ、ゴミ箱に1000万も2000万払うっていうのは。だからそれはどんどんどんどん下がることはあってもね、上がることはもうありえないわけ、先進国である以上。これが今はほらコールセンターとかけると、実際に日本でもインドの方から大事だから中国人の人が出てきたりとかするでしょ、はい、日本会社も。あれはもう明らかにそうなってるわけで、そういう感じだな。はい、ここまでどうでしょうか。もうお腹いっぱいですか。
いや、お腹いっぱいでも核ですね、ここが。
もうはっきり言うとね、星田さんは俺はこの辺りがあなたを睨んでるわけ。
あ、僕ですか、図星です。
図星でしょ、
はい、
大体そんなもんだなと睨んでるけど、だから泣いたってないと見てるわけ、だからね、ウェブページ見ると大体わかんない。
あ、そうですね。あれはまあ新規事業なんで。
いやいや、だからあの新規事業のセンスのなさが。あれ、コメントの言うような文句のつけようがないとあまりにもずれてて。で、そのずれ方がまさに、はいはい、この2000万クラスの人なんだよ。
なるほど。
もう典型的な雰囲気だから。
素晴らしい。
だから、はい、何やってもダメなんですよ、聞いて。だからそこを抜け出そうとしたら新規事業やってるわけじゃないのよ。本業が全然ダメなんだよって言って、本業がこの右上の仕事しかしてないわけ。で、そんな人が新規事業やるってことは低い利益率でレバレッジかけてるのと同じなのよ。だからまず本業でこの倍稼がないと、それで。
わかります。
で、ここに行くってことができたらようやく農地が増えるわけよ。で、本業ができない人はね、この右下に入るって感覚は永遠にわからないわけ。
はい。
何やったって右上の仕事ばっかりやるわけよ。
なるほど、うん、
そうすると余計さひど
いね。いやいや、もうおっしゃってください、
うん、でも、はい、うん、でね、もうちょっとちゃんと言うとね、
はい、
この4000万、まあこれの倍、まあ4000万でしょうか、
はい、
あれね、4000万円をどのぐらいの時間でやっているかというと、あけで 50% ぐらいの時間でこなせるぐらいにならないと仕事できないわけ。
効率がですよね、
うん、だから週のうち 2、3日マスク働けばこのぐらいいけるな、
うんうん、
あとはちょっと暇でしょうがねえなみたいな感じで、
はい、
でようやくこの残りのこれが使えるようになる。いっぱい、だいたい2000万の人はね、いっぱいいっぱい働いてるの、2000万の2000万の人は。
そこだけは違うんですよね、うんうん、
ということはサボりすぎなんだよ。
さっき言っただ
からまずいっぱいいっぱいで4000円にして、
はいはい、
でここのところでもっと強くして、ここのところが時間が余るようにしていく、はい、
でから
そう、だって2000万じゃさ、大企業の人でも給料安くなっちゃう。
800
万だよ、いつまでだっても1000万超えられない、
はい、
でそれで1000万以上取っちゃうと、もう将来の投資何もできないですから、何にも安全保てない、
うん、
だから2000万円はダメなの、
はい、
でそれは安全なのよ、逆に何回も言うけど、
うん、はい、
大丈夫なんだよね、
はい、
だからそこをまずは自分の一番得意領域でそこはいけるかどうかなのよ、
うん、
で仮に5年やっていけなかったらさ、うん、悪いこと言わないよ、雇われた方がいい、あと5年やってできなければ多分それはできないんですよ。
はい、
うん、
分かりました、
うん、だったらそれはやけど後で言わない、雇われてればマイナスってことはありえない、
はい、はい、
うん、5年でこの4000万の 50% ですか、
うん、まあ要するに感覚としてね、
はい、
そうだな、まあ、例えば5000万稼いでいいじゃない、
はい、
そうすると給料で2000万ぐらい取っても十分使えるわけだね、はい、だから2000万でまあいいとするわけよ、
はい、
うん、ね、はい、それで残りの2000万ぐらいを費用として使えるじゃない、
はい、
でそこのところをなんていうかな、時間がある中で将来に投資するわけよ、うん、で将来の投資はいくつかあるけど全部成功するわけじゃないんだから、そのうちのいくつかがひょっとして5年ぐらいかかっているうちに1個ぐらい何か次の柱になるかもしれないわけ、うん、でそれをやり続けないとずっと右下なんかに入れるわけないのよ、うんうん、でそれはお金を使って新たなドライブを何回もやると、でそれを失敗できなきゃいけないわけ、失敗するためには今が完全に確立できなきゃいけない、 で今確立できてる時に 100% にしてお金を上げちゃうとお金の補充しかなくなっちゃうわけよ、もういくら貯めたってね、
はい、
うん、でそうじゃなくて能力の補充を担保しておかないと能力がアウトオブデートになって未来にはまり込んでて、でお金だけあってもしょうがないでしょ、これ、うん、だからお金も貯め込んどくし、それから能力もこう貯め込んどく、能力を貯め込んどくためには右下に入るために常にその空いてる時間でやっとかない、で空いてる時間はいくら顧客と厳しい仕事をやったって意味ないんじゃない、顧客ってバカだからはっきり言って磨かれないわけで、顧客と仕事やったって顧客と仕事やればやるほど自分もバカになって、うん、自分の能力が右上に入っていくわけ、
はい、
うん、だから顧客じゃない仕事をやっていかなきゃいけないわけ、うん、でそれの好循環を繰り返さないと、はい、ずっと居続けるとなんかできないので、一旦右下に入らないと、はい、というか入ってそれを続けていかないと、はっきり言うと独立した意味なんて何もないわけよ、うん、だから会社を大きくするかどうかはそれが完全にできてから考えたらいいの、
はい、
それでもまだ余裕があると、さてどうしようかなと、うん、でそれ選択肢は2つあるわけね、はい、別に上場してるわけじゃないからどんどん伸ばす必要ないわけ、うん、もうこれで小さくやっていくかっていうことを選んでもいいし、うん、まあ、ここまでできたから、うん、あえてちょっと大きく方へ行ってみるかって言っても考えたらいいと思うね、
はい、
うん、それを大体の人はここでこういう1000万から2000万しかないときに人を増やしちゃってさ、レバレージかけちゃうわけ、
うん、
上場してもする会社多いでしょ、
はい、
うん、結局ワタミなんかもそうだしさ、
うん、
何の特徴もないわけだよね、で水ぶくれだけしてるわけだよ、で水ぶくれしてると日本の中ではひょっとしてうまくいくかもしれない、水ぶくれしてる、はい、でもそれは結局には頭打っちゃうから、そして世界に出ていくと、うん、もうボコボコにされるから、で結局そんなことやってもしょうがないと僕は思うんだよね、でそれは何から来てるかというと、もともとはね利益が取れないのよ、右下にないから、うん、右上でやってるから、
うん、あの一つ質問していいですか、どうですか、あのレバレッジ、僕らみたいに一人ビジネスでおけるレバレッジっていうのは、銀行から、まあ、僕は、ま、全く借りたことないんですけど、あのお金以外のレバレッジっていうのは社員を増やすと、その以外にはどんな、
まあ、基本的には借金なの、全部
全ての借金、
あだからあの人を雇うっていうのも
まあ借金、
うん、だから5年ぐらいはどうかなっていうじゃない、大企業だったらもう一生になるから、
はい、
だから5年とすると、はい、彼らその彼ないし彼女が1000万でやるんだったら、
はい、
5000万の借金だと思われて
る、はいはいはい、
うん、
なるほど、
うん、それから借金してもいいよ、
うん、
それからいろいろあるんだけど、はい、海外展開したり同じ事業をあちこちでやるとかね、
はい、
さっきみたいな新規事業として派生的な事業をやっていくとか、はい、全部レバレッジ、はい、コピーするってことですよ、
うん、
はい、うん、でコピーするのは儲かる事業をコピーしなきゃダメなんです、
なん、
はい、儲からない2000万ぐらいの事業をコピーしてどうすったんだろう、それで新規事業やってんじゃないよバカ言うと、何が真相主義だね、何
がドキドキ、はいはい、
やめるよ、あの海外の後ろのバックグラウンドの写
真、分かりました
どこまで
現れてる
ちゃんと見てるんですよ、
はい、
もう
か顔が真っ赤です、
だからあれをね、だからこの前気になったのは、はい、どうして、海外旅行ってどうのこうの
って、はい、言ってました、
だからそれは、はい、これができた人が言うと、はい、結構可能性あるんだよ、
はいはいはい、
なぜかというと一人で自分が働いてると5000万しか稼げないとね、
うん、
でワンパターンのパターン化するから、うん、5000万が2000万になっちゃうよねと、うん、失踪してるから、うん、でもやるかって話だったら何か使わせるわけ、
うん、
ところが2000万しか稼げない人が、うん、やればじゃまた行く
はい、
だからそこのところ気になったのは、うん、この前の話でちょっと気になったのはそこなんで、
はい、
だから不労所得を稼ぐってことは考えたらいいんだけど、
うん、
労働しても大して稼げない人が不労所得したらどうするのみたいなの、
はい、
簡単に言うと、そういうこと
で、分かる、あの、すごい分かります、
はい、だからちょっとこの辺りをちょっと目安にしてね、ちょっとあとは、ちょっと同業、あの大企業のあれ、決算書とかみたいな、全部ある程度、業界とある程度違うんだけど、まあ、でも基本的には同じように、
いや、分かります、すごい、でも考え方的にはすごい分かります。うん、
でやって、それからもう一個さっき言ったように大きくすぎると、はい、ちょっといろんな意味でボールの作戦って多分これもうちょっと超えてるぐらいだと思うんだよね。
うん、
でそこまでやるとやっぱりちょっと無理してんのよ、いろんな意味で、うん、2億とかね。だから2億人当たり稼げたらそれは1億ぐらい簡単に平均として払えるわけ、上の方が、うん、そこまで言うと今後までいろんな無理をしてる可能性が高いわけだよ、うん、だからそうするとちょっとそれはどうかなと。彼らはサラリーマンだからいいよね、あのみんな CEO さんでサラリーマンだからさ、うん、別に給料もらってはいさよならみたいな、うん、あとはのとおりやまとなるけど、オーナーになるとそういうわけにいかないから、うん、だからちょっとその辺も、うん、まあそれはちょっとあのこれがもっと超えすぎて、
いやまあそれはまあそれはもうさっきのそういう心配ができるようになったら大したもん
なんで、またそれはでもそういうふうになった時にね、
はい、
あのいい気にならないわけですよ。
分かる。
それは逆に言うとちょっとシグナルが来てるわけよ、
うん
うん、何らかのシグナルが来てる可能性があるからちょっとあの気にする、
うんうん、
こんな感じかな。というかこれのなんか実践的な使い方を何とかだ
よ。いやめっちゃなんかつながってきました
世の中非常にシンプルでしょ。シンプルで単純な原理で、
ね、まさかそういう展開に
見えると見たな自分でね、ちゃんと大体見ない何にも聞いてないから大体分かんないから、
しょぼいページ
で、いや雰囲気でね、大体どのぐらい稼げる人か大体、はい、大体分かるんですよ。会って1、2分喋ってると
そういうもんですか。とにかく3000超えないんですよね、なんか
ね。あのね、僕が前言ったこれの独立直後にで日本総研っていう住友銀行の社長、そこはもうあのいわゆるサラリーマンなんだけど完全年俸制なんですよ。一人当たりのあられが全部出てくるわけ、
はい、
で自分にも知らされるわけ、
はい、
でそれがね3000万超える人ねあんまりいないんですよ。3000万超えたら一応一人前と言われる。大体がね2000万から2500万、だからそれは独立であのコンサルティングやって稼ごうと思ったら大体そのぐらい、ほとんどがで2500万稼いで、まあ、1000万ぐらいかな、年収が。でそのからいくとあの年俸制とはいえ一応社員だからそれなりの安定性は、は
い、ああ多分
そういう感じで3000万超える人は大体そこで何年かやってると5000万上級いきますよ、
まあ、
上に。ただ3000万超えない2500万に飛んだ人はもう一生無理だから、なんでかというとさっき言った経験があるから、2000万ぐらいまでは大企業相手にしてペコペコしてれば済むだけなのじゃないですか。向こうからしても要するに1日20万まで出るでしょ、ざっと1日あたりのチャージが20万まで出ると、だから大体2000万だから、そうなるとペコペコしてれば向こうは使い勝手いいしすぐ切れるから、ごく普通の要するに自分たちができる仕事をさえやってくれればいいわけ、そうすると成り立つわけ。ところが3000万になると彼らより上になるから今度は向こうも出さないわけですよ、簡単には。
確か
に。で、そこを突破すると、今度はこっちの世界へギリギリ入ったから、あとはそこをいかに腕磨かない、そこが全然変わってくるわけ。
3000、5000のあたりにすごい大きな壁みたいな。
一つはね、3000がある。
3000。
で、3000がコンスタントにずっと稼ぎる感じ、ずっとコンスタントに。はい、で、それが、なぜ違うかというと、大企業の人のあれとの比較なんだ。大企業の人との、ね、
リスクも含めた、
そうそうそう、要するに安いから雇われてる可能性があるわけ、
はい、
で安い場合は右上の力で十分なの、
はい、
で右下になってくると安いから雇ってるんじゃないんだよね、で大企業の方もそれだけ高い金使われてないと社内で決済取らなきゃいけないわけよ、
当然、
1日あたりの単価を必ず言うからね、全体が少なくたってどういう計算になってるの、なんでこんな高いんだと1日、ってなるから、でそれを言っても通すってことは頼む方も相当しんどいわけ実は、
はい、
だからそういうそこを突破しないと実は腕で雇われてるわけじゃないんだよね、でそれの大体一つの目安が3000万を超えてから出てくるわけだから、まずそこを超えていかないと、はい、例えば3000万でも1200万の給料としてあれ、
そうですね、
そうするとそんなやつはね、大企業の課長だといくらでもいるわけよな、何もしてないやつが、はい、いくらでもいいんですよ、だから、それを突破してっていうことをちょっと 要するにそこで大きくそのやり方が変わってくるっていうかさ、
うん、
考え方が、
はい、
であとはちょっといろんなビジネスあると思うけど、あのそのアラリーという意味ではどんなビジネスとも同じだから、
そうですね、
うん、だからそこであのちょっと考えて、
うん
うん、で余裕ができたらその余裕をできたらあのこういうのはもう結局は競争の話だから、
うん、
あの価格競争、要するに中国の人がどんどん入ってきて挑まれちゃうかね、うん、そのクオリティの競争だったら要するにもう常に変動してるわけですよ、うん、ちょっと強力するとゾロゾロゾロっとこっちに入って、うん、一旦ここに入るとこれインナーサークルでちょうど居心地のいいサークルになってるから抜けられないなかなかだからここを入れないと必死の戦いで、うん、であるから今お客さんにこうなった人も次々次々と、うん、次の候補を作って、でそれも小手先ダメなのよ、
うん、
小手先の話はここで長持ちないのよ、
うん、
かなり小手先じゃないものでやってこないとここに長く居座れないから、
うん、自分のこうコピーされない書くみたいなのをきっちり持っておく、
うん、まあきっちりというかな、だから少なくともマーケティングの能力ではないでしょうねとかさ、それは
例えばもう私もちょっと英語書かなきゃいけない時とかは、うんうんうん、インドの会社に振ってるんですね。そのものすごい安いし、ものすごい早いと。もうそうやって日本人って負けていってるわけですよね。知らない間に。そういう、簡単にこう侵食されるのと、う
ん。だからはっきり言って映像を作るなんて仕事は、うん、
はい、
もうあと何
年
も
かか
ないと思うよ。完全にここに入ると思うよ。
あの映像ただ作ってるだけでダメで、
うんう
ん、マーケティングとかと絡めたりしていかない、
多分それも同じだと思う、
はい、
絡めたって右だと思う、
なるほど、
うん、
逆に言うと右下に入るのが本当に少ないってことですよ、
よほど考え
てない、考えないと、
はい、努力しても無理かもしれない、
はいはいはい、
でもそこを一旦行くぞって言わない限りは
資本
主義に入らない、
はいはい、
ずっと市場経済でコロコロコロコロ、
はいはい、
持て遊ぼうと思って、ただしここに入ってくると言ってまた俺って偉いね、
あすぐにあのこれでじゃピューッとスルッと
で、ここはなかなか居心地いいから、いやみんな大変だよなとか言いながら居酒屋で管上げてで帰ったら2チャンネルで文句言って罵倒してるとかこういうなかなか居心地いいの、幸せなの、だから幸せに皆さんなりたいですかっていう話をよくするんだけど、幸せになりたいなら、ね、悪いこと言わないと今日の、ね、私に対して全部忘れた方がいいと、
いやいやいや、もうい
や幸せになりたければね、絶対右下に行くと幸せじゃなくなる、
幸せじゃなくな
る、いや本当だ、それ楽で得だという道がないということを信仰真剣に自分で
引
き掛けるから、僕の道は大変だなっていうこと、
いや伊藤さんの話を聞いてあの右腕でいいとか言ってる自分がもう嫌ですもう、そんな
楽で、それでね、また経験してね、ある意味経験したら、はい、いろいろ自分の分を知ったら、
はい、
あやっぱり右腕がいいっていう判断があ
って
、
そうですね、それは僕もそう思います、う
ん、いろいろ経験してね、
はい、
だからある程度大丈夫な時に、
はい、
少しでも右下の方の可能性を、
はい、
追求した方がいいんじゃない
か、わかりました、
で一旦追い込まれちゃうと、
はい、
もう右下行くしかないんだ
よ、そうですね、
あごめんなさい、右上
で、そうですね、もう割り切って右上で、
もう今の仕事を働いて生活するしかなくなるわけ、
うんうんうん、
だからそれに行く前にやっとくと、
うん、1回勝負かけて、
うん、1回で、まあ、1回か
何回で、1回何度も何度も、
はい、で自分ならどの立場にいるかっていうのが分かりつつと、
うんうんうんうん、
で右上に行きながらまたここでさっき言ったようにそのインド人に振ってさらにあのお前バカから搾取すると俺悪いやっちゃなと思いながら、ね、
インド人に振ってると思ってたら自分に振られてたみたいな、
そうそう、ついにはインド人の湯がみになって日本人に振られてるってことだなっていう、
ああ、ね、
という可能性が十分あるんで、はいはい、向こうの方が英語ができる、
そうです、ね、
グローバルな、
グローバルな、
いつの間にかなんか MV ハーバードの MV が撮ってて、でいつの間にかすっごく使われ
てるありますありますね、
うん、だからこのこれの要するに、
はい、
自分がどこにいるか、あとは何かと入れ子方法はいろいろあるから、うん、ここにいるつもりでももっと大きな目で言うと実はこうだったりさ、
うん、
ここにいたってもっとその 神田さんみたいにさ、
うん、
あのもっとあのダメなやつをこう
神田さんが
もっとダメなやつにコ
ンサルマーケティングばっかりやってるから
いやいやだけどもっと大した人の努力ないからもっとダメ
なやつか
いやだから中小企業じゃないです
か。あなんか今上場したがってるらしいです、
うん、でだからバカだって言って
るんだよ、ね、もっと
完全にここに入ろうとしてる
そうですよね、
でだから、うん、もっと彼よりももっと分かってない人いくらでもいるわけだから、
はいはい、
で分かってない人に対して締める、うん、だから中小企業というところだけを中心に置いたら、はい、彼はここにいるわけ、
うん、
ところがもうちょっと大きな目を見ると彼はまさにここにいるかもしれない。
なるほど。
で彼は絶対中小企業出ないわけ。なぜかと知ってるからですよ。大企業じゃあの程度の人腐るほどいるから、
うん、
相手なら誰も聞くわけないじゃないですか。だから彼は必ずいるわけ。
うん、なるほど。
で多分中国へ行っても相手にされないだろうね。
うん、
だから彼は守ってるわけ、
自分の居場所。
それであと何もなくなって多分達成しちゃって目標喪失してると思うんだよね、うん、
確かに、
うん、だから
聞きますね。
いや多分それだから上場という
上場し
か考えられない、うん、だから誰にも起こることないんです、そういうことが。
なんかそれで会社はすさんでるところ
で、いやだから彼は分かってないわけ、まるで客観的に見えてないわけ。
あ
さっき言ったように楽天もそうだしソフトバンクもそうだし同じようなパターンでしょ、
はい、
で結局そこで行って、
うん、
あの目標喪失 してるわけですよ、
うん、
目標喪失するっていう自分が読めてないわけです何も。
あ、
うん、もうどうせこういったら資本主義は何も意味ないんだからさ、こうできちゃったら別に終わりじゃん、たかが金儲けやってんのにくだらねえなみたいなこと言いながらさ金儲けしてりゃいいのにさなんか金儲けを人生の気がかなんかに勘違いしちゃうさ
布教活動の
アホちゃうかとこういうでそういう人をまた映像プロデュースしてる人もいるんだから
すいません
それがまたポイントでいいし、
セールスポイントになります
よ。
ポイントつけるやつもつけて
た。すいません。
見てて分かっちゃった。
すいません。ということは私も一切言えないから、
メディグリス
に答えなさ
い。いやいやいや。
分かるでしょ。何重構造にもなってるってことは言いたかったんです
。すごい分かりました
。それから、いずれ、うん、あの普通にやってると、ここに来るわけ、金持ってって。ここの自分の局面まで来ちゃうわけ。
はい。
そうすると、ここのところを広くしようと思ったら、また戻るから。
うん、
ちょっと面倒くさくなっちゃったりして、いずれだから終わりに来ちゃうわけですよ、うん、金儲けなんでしょうね。
そこのでもある意味往復運動というか、
いやだから来るから成功すればするほど、
うん、
だからその時はちょっと考えるまでいけないね、う
ん、ああなるほど。
だからよく西田さんに言ったんだけど、ただ金儲けだったら何回も言ってるんだよ、うん、ビジネス、いやビジネスなんてもんがさ、そんな高級なわけないさ、意味があるわけないさ、いやそんなたかがお金でしょ。で顧客をあのダメにどんどんしてさ顧客を依存体制にしてでそんなものがさ、あの人生の一大事であってはいけない。
そうです
か。よく知
ってたじゃ
ない。でそれはたかが金を儲けってことが表現したんだけど、そんなもんや、あの渡辺社長がたかがビジネスにね、
うん、
そんな意味を見出させようとしてるから、
うん、
ちょっと見れて笑っちゃうわけよ、うん、
あ
だってよく考えてごらん、何の意味もないよ、うん、人がどんどん豊かになりたいっていう贅沢なのルールでやってるだけだから、
うん、
ものすごい下世話な話です、
うん、
でもある程度は面白いと思うし、うん、確かにそう思うんだから、みんな僕もそう思うし、うん、ある程度は付き合ったらいい、
うん、
で幸いなことにここに来たとするじゃない、うん、
はい、
ね、
はい、
でがっちり来て、もう今の神田さんみたいにここに来てるのに来たりするじゃない、
うん、
あ来たかと思ったらいいわけだよ。
ああ来たかと、
うん、それをまたなんかビジネスの生きがいかなんかで人生にしちゃってるからさバカじゃないのと思うわけよ。
うんでも西田さんも高く金儲けじゃないですよね、人生だと思ってますよね、金儲け、商売
いろいろありますから。
この歯切れの割で
だから言いたいのはこういう紹介したん
です。ああそうですか。
だから言いたいのは、
はい、
所詮金儲けだという感覚は持っといた方がいいってこと。
はい。
要するに、はい、大したことやってない。
はい、
だから社会全体で言えば、はい、ビジネス自体が毒さないみたいなものなんですよ。一番誰も本当はやりたくないんですよ。生活できるんだったら、
うん、
金儲けなんか誰がやる、
うん、
仮に資産がいっぱいあってる、
うん、
だからもともと労働っていうのはすごい蔑まれたわけです、
はい、
いや本当本当本当、ね、で上流階級 の人は働くっていう下劣なことをやりたくなかったわけです、
はい、
でそれをこうやって発展させて、資本主義を発展させて庶民をいっぱい働かせるために働くことは新鮮なことなんだ、素晴らしいことなんだっていう、これもプロパガンダなんだよ、
うん、
で働くことはいいことだっていう感じになってるでしょ、
うんうん、
でもそれも結局金儲けするためにそういうふうに価値観が増えてるわけ、
うん、
でもよく考えてみたら、うん、あの支配階級とか上流階級に生まれてないから、うん、生活するために働かざるを得ないけど、僕もそうだよね、上流かけがないから、だからやってるわけよ、
はい
ね、それからある程度こういい生活ができると嬉しかったりするから、庶民だからね
しますよ、
しますよ、やるんですよ、だからやるんですよ、
はいはいはい、
でも所詮その程度のもんで、社会全体から見れば、うん、あの経済自体がゴミ箱みたいなもんですよそうでしょ、うん、だから経済全体に自分の人生を全部没入してるってことは、ある程度余裕ができた、うん、これちょっとこう、あの、そちょっとこう、
相対化、
相対的に見ないと、逆に言うと、単純にそれは上流階級の中級、中流の人でも、だいぶこの上流の方のに近づいていたことでしょ、
はい、
余裕を持っていると。ということは、この上流の人が何考えてるのかっていう感覚が分からないと、危ないよ、上流の人に戦いを申し込んだら、100% 殺されますからね、
殺されます。
うん、いや、アメリカの人みたいに、あの堀江さんみたいに、
あ、
要するに、たかが中流階級のくせに、ごめんなさい、あの上流だと、
うん、
あのいうふうに勘違いしちゃうと、
うん、
あの、彼らの支配領域に入ってくるから、
うん、
だから大企業の社長ってのは上流階級でも何でもないから、中流階級だから、
うん、
だから彼らは所詮上流の人たちの考えって多分分かんないと思うんだよ、
うん、
だからそこの入ってきたってことは、だんだん働くってこと自体が実は一番実は下劣なことだとかことなんだな、
うん、
で実際にそういう考え方を中流の人にも持ってもらっちゃ困るわけだよ、だからもっと働くことが大事なことなんだって思ってもらわなきゃいけないわけだから、だからちょっとそこまで来たらね、ちょっとそういうことを考えておかないと、
うん、
要するにかえって空虚になっちゃってさ、
うん、
ここら辺で、
うん、
でポツンとなっててさ、
うん、
でも金さんは危ないし、多分自滅するね、そのパターンだと、
うん、
まあ自滅滑るして自滅するから、どうなってみて感じで、そうなっちゃうんですよ、空虚になっちゃって、
うん
うん、でそれは危ないパターンだから、そういう意味でちょっと、たかが金儲けだと。
なるほど、ね、
ぐらいなん
で、そうか、僕もやられちゃってるのかな、
3000万円コースだ
った、あの世の中が何重にもこう、あの複雑に入れ子構造になってるの分かったよ、
いやすごい分かりました、
分かったよ、でそれが分かってないわけよ、視野が狭い人はその自分の周辺しか見てないから、
視野
単純に考える、
いや、共作の極地
で、そうすると、はい、神田さんみたいにうまくいったら帰ってなんか悪くなっちゃって、
そうですね、
で妙な方へどんどん行って、で帰って危なくなっちゃうのに、
なんかせっかくの友情とかもなんかなくしてるみたいな、
あ、どうぞ、そういう感じ、
それを知ってればどっかで止められたかもしれないし、
うん、でもね、それがなかなか難しいんですよ、一旦そうなっちゃうと、
あ、
なっちゃうのよ、
それが資本主義、
うん、で彼も昔書いてるじゃん、成功者のなんとかって、
はいはい、
でそれ書いてる人間がさ、同じことを話したんだから
さその通りですよびっくりしたんですよ、
だからそれは彼のような調子のおっちょこちょいのお調子者の、あの部分が必ず僕も含めてみんなにある、
みんなにあるな、
でそうなると調子に乗っちゃうんですよ、
うん、あんな書いてても
書いてても
書いててもなっちゃうから、
あるわけ、
もうそれぐらいに思っとかないと、
いや、だから簡単に言えば、
はい、
早く、
はい、
ここに入って、
まずここに入って、
はい、そこキープして、
はい、
でその状態で、
はい、
まあ俺のやってるのはたかだか下世話な金儲けみたいなもんだぐ
らい謙虚さは持つと、
謙虚さは持つ、
所詮社会全体で見ればゴミ箱の朝日をやってるようなんだと、ここにいる時にそういうふうにやると自虐的になっちゃう感じが早くここら辺に入って何かしたら、まあ、所詮鬼やってることは世の中の、ゴミ掃除しないと成り立たないからな、これ。感情をちょっと持って冷静になっておかないと、
はい、
なんで成功になっちゃうか。
わかります、わかります。でもすごい、うん、ものすごい、あの、今日っていう人が、日が。なんかの、なんとか記念日になりそうです。
参加記念日になり
そう。まあそんな感じですね。
じゃあちょっと、はい、ありがとうございます。
ランチはどうします？ん？お昼はどうされます？